賛美を持って礼拝を始めます。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な商人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラックに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じように あなたのところにもニコライ派の教えを保持る者たちがいる。だから悔い改めよ。さもなくばすぐにあなたのところへ行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。耳ある者は霊が諸教会につけることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石にはこれらを受ける者の他には誰もわからない新しい名が記されている。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、この終わりの時代において私たちはまさしく悪魔の座があるような時代、サタンの王座があるかのような場所に住み、そしてそこにおいて細々と信仰生活を送っているかのように見えますけれども、しかし主よ、あなたは王の王、主の主、私たちを満たして余らせる方、勝利を満たして余らせてくださるお方です。感謝いたします。私たちがどうか偽りの教えに傾いていかないように、心の内の欲望に惹かれて異国の者たちと結婚したり、また妥協したりすることがなく、勝利を得るものとなりますように、私たちには隠れたマナが与えられ、養われることを感謝いたします。また私たちには隠れた言葉が与えられ、その秘密の小石を受けるものであり、そしてその秘密を解き明かすことのできるものであることを感謝いたします。これからの礼拝の時間、主よ、あなたにお願いいたします。私たちがあなたの御前に全くものとなることができますように、御手に委ねて愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。では賛美、セレブレートジーザスです。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たり、生ける者と死に至る者とをさらしていたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
購読文の50番です。購読文の50番フィリピの4章です。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。
あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。
どんなことでも思い煩うのをやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、
求めているものを神に打ち明けなさい。
そうすればあらゆる人知を超える神の平和があ
なた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、
すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また徳や称賛に値することがあればそれを心に留めなさい。
私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。アーメン。
賛美です。はい、
神はその一人子をお与えになったことによる。この世のすなわち私を愛された、それは与えてくださった一人子を信じる者が一人も滅びないで神が望んだ通りの永遠な道を歩み永遠の命を得るためである。神が御子を私に使わされたのは私を裁くためではなく、御子イエス・キリストの成し遂げた十字架によって罪に満ちたこの世から私を救うためである。御子を信じる者は神の憐れみを受け、神から罪による裁きを受けることはない。信じない者は神が遣わしてくださったイエスをたった一人の救いの皆を信じていないことにより、もうすでに神の前で裁きを受けている。この御言葉は私たちのために与えられた命であり真理であり、この御言葉は私ために与えられた信仰であり希望であり愛であることを感謝いたします。あなたが私たちのために与えてくださったこの尊い御言葉、信じられない御言葉だけどあなたの真実がくっきりと見える形で十字架となり死となり命となりましたから、見えない神が私たちのために与えてくださった御言葉、見える形で私たちは与えられている、見える形の信仰を持って今日あなたの御前に集い、見える形の信仰とともにあなたを賛美し礼拝を捧げます。今日も主は私たちの生ける水、また私たちを賄う命となって許しとなって私たちに与えられていることを感謝いたします。言葉ご自身であるイエス様、初めから神と共におられたイエス様、今日私たちと共に行ってください。そして私たちの中にあなたが置いてくださったあなたのスペルマ、その命によって私たちが主を礼拝することができますように、肉であるすべての私たち自身をこの時間主イエス・キリストの御名のゆえに下ろし、あなたにひれ伏し服従し、あなたにある真実をもって私たちが重ねてきたその真実であなたを礼拝します。今私たちはあなたによって死から命へと移された者として、あなたの王国の一人として、あなたの栄光を重ねて、あなたによって移された御国において、御手の前で私たちの上があなたの皆を褒めたたえ、父に感謝と栄光を捧げ、そして聖となる者が捧げるべき 礼拝を捧げていることを感謝いたします。私たちのこの礼拝が、礼拝における私たちの息遣い一つ一つが、キリストの御名、キリストの栄光、キリストの命で溢れますように。そして天においても地においてもその下においても揺るがないキリストの信仰、希望、愛によって、私たちが父を愛し、御国に希望を持って、今日の御言葉にアーメンと、アーメンと、アーメンと、あなたに栄光を築くことができますように。私たちを愛してくださって、今日もあなたの宮へと私たちの思いと心を集めてくださった主、あなたの導きを感謝いたします。私たちを選んでくださって、この地上で選ばれた命として、あなたの御前に礼拝と賛美を捧げ、この喜びを心から感謝いたします。使わされた聖霊によって、あなたの働き人は語り、使わされた聖霊によって私たちはその命の中に生きています。主よ、この時間私たちの耳と心にあなたの血潮を取ってください。そして心の板にあなたの命と血潮によって御言葉を刻んでください。その御言葉によって一週間も力強く、命に満ちた、命に満ちた一週間として生きることができますように。あなたがすでにこの世を治めており、あなたの勝利があなたの御前にこの世にありますこと、私たちもこの一週間がこの地上において世を治める勝利に満ちた一週間でありますように。主よ、あなたの勝利を私たちに与えてください。彼女において私たちと共にあなたを礼拝している兄弟姉妹よ、今日も主よ、あなたの御手に委ねいたします。今日の御言葉を通して、私たちもまだ彼の地においてあなたを礼拝する兄弟姉妹、命のパンをいただき、そして生ける水に預かり、十二が後の祝福に預かることができますように、信仰、希望、愛を限りなくちぎって必要な人に与えることができますように、届けることができますように、あなたの御言葉を感謝します。出会いのすべてを私たちの大祭司であるイエス様にお委ねし、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
では御言葉に移らせていただきたいと思います。今日の箇所は、ダニエルの5章です。私は新海訳聖書で、新共同訳聖書でお読みしますので、どうぞお聞きください。ダニエルの5章、まず1節から、4節までです。ベルシャツァル王は1000人の貴族を招いて大宴会を開き、みんなで酒を飲んでいた。宴も進んだ頃、
ベルシャツァル王はその父ネブカドネザルがエルサレムの神殿から奪ってきた金銀の財布を持ってくるように命じた。王や貴族、高級の女たちがそれで酒を飲もうというのである。そこでエルサレムの神殿から奪ってきた金銀の財布が運び込まれ、王や貴族、高級の女たちがそれで酒を飲み始めた。こうして酒を飲みながら彼らは金や銀、青銅、鉄、木や石などで作った神々を褒めたたえた。とりあえずここまでお読みしましたところ、受ける神、この情景から、私たちが、受ける印象としては、非常にあってはならないことがここで行われているということです。このベルシャツァル王というのは、バビロンの王国の最後の王でした。バビロンという名前は皆さん聞いたことあるでしょうか。世界史を習っていた方は紀元前の何世紀のあの国だなと、非常に栄えた国でした。そして同時に道徳的に堕落した国でした。でその バビロンの王の最後の王がこのベルシャツァルという王です。さてこの王はある時宴会を催しました。その宴会の、席において、酔ってきて、そして人々の、諸々の行いによって、非常に盛り上がってきて、そしてですねついにとても傲慢なことをします。エルサレムの神殿にあった聖なる、道具、その神殿における諸々の器を、その器でもって、酒を飲もうということに、なりました。でそこでその、本来聖なる場所にあるはずの、祭具、本来神様の御用のために使うべき器が、悪いことに用いられました。そのハーレムの女たちに酒を振る舞うために、用いられたわけです。でそこで彼らは金や銀、また鉄や木などで作った、神々を褒めたたえたということで、今お読みしたところは終わります。このあってはならない出来事がこのバビロンの終わりの時に行われました。あってはならないこと、聖なるものが邪悪なものの欲望のために使われるということ、これが今の時代も行われております。今は終わりの時代であり、そしてバビロンの象徴的なバビロンという国が、湧き起こり、そして聖なる者たちに戦いを挑んで、聖なる者たちは苦難に遭う日々が今の時代です。ここに出てきた聖なる、神殿の道具、聖なる器は今の時代の私たちに、なぞらえることができます。実際にですね、黙示録の17章にも似たような箇所が出てきます。黙示録17章には、バビロンを象徴する一人の女が出てきます。その女は、大淫婦と呼ばれ、彼女は獣にまたがって、そして神の名を汚す言葉が与えられ、そして手には金の杯を持っていて、その杯には聖なる者たちの血で満たして、そしてその聖なる者の血に酔いしれているありさまがこの黙示録の十何章の方に出てきます。このバビロンにおける神々というのは金や銀、また鉄や木で作られた偶像ということを先ほどお読みしましたけれども、この終わりの時代において、その霊的なバビロン、そのバビロンが崇めるものは、その金や銀もろもろの商品によってやり取りされて、構築されて膨れ上がったいびつな富です。この世の富、その富を得るために人は魂も売り渡します。今の時代ですね、 恋愛は金で買えるかどうかっていう、アンケートがありまして、で結構ですね、半々ぐらい買えるっていう人がいるんですよ。で、まあ、半分ぐらいはいや恋愛は金で買えないっていう人もいるんですが、とにかく、今のお金持ちたちの一部は金さえあれば恋愛も買えるし、また、忠誠心、人間の忠誠心も買うことができる。そして実際今の時代ですね、人間の時間、サラリーマンなんか特にそうです。もう一日の大部分の時間を金で切り売りしなければやっていけません。また、今最近臓器売買という実際に人間の体を使ったビジネスもあります。終わりの時代においては人間がその商品としてやり取りされる時代、そのような邪悪な時代が来るということが実際黙示録に書かれているんですけれども、しかしそのような時代は終わりが来ます。いつまでも続くものではありません。この大陰符も、裁かれる時が来て、そして焼かれて、その彼女の取り巻きの商人たちがお金儲けしてたんですけども、その彼女の焼かれる煙を見て嘆き悲しむ日が来ると黙示録の18章の方に書かれてあります。このダニエル書の方に戻りまして、今度5章の5節から9節までお読みします。その時人の手の指が現れて、灯火に照らされている王宮の白い壁に文字を書き始めた。この王たちが好き放題やって聖なる器具で、どんちゃん騒ぎをしている最中、超自然的に人の手の指が現れ、そして後ろの壁に、白い壁にその指が文字を書き始めました。そうするとその王様はそれを見て恐怖に駆られて顔色を変え、そして腰が抜けてしまいました。王は、その当時の賢者たち、祈祷師たち、魔術師たちを呼び寄せて、誰かこの文字を読める者がいないか、この文字を読める者がいたらそのものに大いなる位を与えようということを言いますけれども、しかし誰もその文字を読むことができませんでした。そこで王またその周りにいる者たちはとても恐怖に打ち震えました。聖なる器具が汚されていた時、超自然的な神の手が現れて、そして文字を書き、大勢の者たちの前に示されるんです。その文字、何が書かれてあるか、その書かれてある内容はとても重要です。天地万物が作られて以来ずっとその文字は生き続けている内容の言葉です。そしてその文字は皆さん一人一人に関わる意味が隠されています。その時代、神様に忠実に仕えたダニエルしかその文字を読み解くことはできませんでした。今の時代、皆さんもその文字を読み解くことになっております。どのような文字だったか、ダニエルが、その後この、王様に進言をしてその文字を読み聞かせるんですけども、そのところをそのダニエルの言葉を読みたいと思います。22節から。さてベルシャツァル王よ、あなたはその王子でこのことをよくご存知でありながら、なおへりくだろうとはなさらなかった。天の主に逆らってその神殿の細部を持ち出させ、あなたはご自身も貴族も女たちも皆それで飲みながら、金や銀、青銅、鉄、木や石で作った神々、見ることも聞くこともできず何も知らないその神々を褒めたたえておられます。だがあなたの命と行動の一切を手中に握っておられる神を恐れ敬おうとはなさらない。 そのため神はあの手を使わして文字を書かせたのです。さて書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、そしてパルシ。意味はこうです。メネは数えるということで、すなわち神はあなたの知性を数えてそれを終わらせられたのです。テケルは量を測るということで、すなわちあなたは測りにかけられ不足と見られました。パルシンは分けるということで、すなわちあなたの王国は二分されてメディアとペルシアに与えられるのです。これを聞いたベルシャツァルはダニエルに紫の衣を着て金の鎖をその首にかけるよう命じ、王国を治める者のうち第三の位を彼に与えるという布告を出した。その同じ夜、カレルテア人の王ベルシャツァルは殺された、この描かれた文字というのはメネ、メネ、テケル、そしてパルシンです。まずメネというのは数えるという意味で、そしてテケルは量を測るという意味、そしてパルシンは分けるあるいは分割するというそういう意味があるということが分かります。私たちの人生は全て数えられております。皆さん一人一人は命の日々が神様によって計り与えられております。そしてその計りが満ちるとき、その人がどんなに元気であっても、栄華のうちにあっても、あるいはどんなに悲惨な人生を送っていたとしても、それは人全員にそれぞれ等しく与えられる死の時間がやってきます。皆さんの人生は数えられ計られています。そして神様の査定を受けるんですよ。その人生において、神様の目方から見てそれが足りてるか、それとも足りていないか、いずれそのように測られる時が来ます。それはですね、何もこの王様に限ったことではないんですよ。全ての人に対してです。で、今の時代は有形無形のいろいろなものが取引されている邪悪な時代であり、人間の心も魂も取引されているような時代です。今までの歴史上の国々、バビロンもそうですし、カナンもそうですし、また、ノアの洪水の前のその国々も同じように、それまで人々は邪悪な行いを悔い改めようとせず、まあ、もちろん一部の人たちは生き残ったんですけども、しかし多くの人たちはその裁きに遭ってしまい、計られ、そして分割され滅びてしまいました。ここまでだけ聞くとですね、非常に恐ろしい話です。一体誰が神様の目方の計りにかなうものがいるでしょうか。私たちの人生を今まで思い返して、少しでも神様に喜ばれるところってあったでしょうか。あったかもしれませんし、でも圧倒的大部分の時間は神様に逆らう時間でした。人間誰一人神様の御前に出て神様の目方にかなうものはいないんです。じゃあどうすればいいんでしょうね。私たちには救いが与えられています。もし私たちが数えられ、計りにかけられ、そして神様に目方を測られるとしたら、絶対足りないんですよ。絶対足りない。裁きの御座において引き裂かれるだけです。ところが皆さんの主とするイエス様が皆さんの代わりに罪人の中に数えられ、銀30枚で根積もりされ、計られ、そして皆さんの代わりに十字架上で裂かれて、そして私たちはイエス様によって身代わりにされました、 ったので、その裁きを受けることがなくなったんです。イエス様が裂かれた肉体を通して私たちは救いに到達しました。私たちは命の木に本来到達できない者たちでした。命の木から分割されパルシンされていたものなんですけれども、でもイエス様がパルシンしてくださったその肉体を通して私たちはそのエデンの園の命の木に到達することができるようになったんです。そのイエス様の裂かれた肉体を食べる私たちが、そのうちに、私たちのうちに永遠の命が芽生えて、そして神の裁きを受けないものとされました。本来私たちは裁きを受けるにふさわしいものだったんですけども、でもイエス様が身代わりになってくださったんです。このバビロンの王はこの、メネメネの言葉通り、王様そのまま死を遂げました。そして同時にその同じ日に神様に従ってきたこのダニエルは大きな位につくことになりました。この終わりの時代においてもバビロンの王国が現れます。神様に逆らう邪悪な世代、しかしそれはいつまでも続くものではありません。確かにその邪悪な世代にあって生徒たちは苦しみを受けます。あるものは血を流すことになりますけれども、しかし神様の時が計られているんです。その時もいつまでも続くものではない。そしてその時が計り与えられて満ちた時、私たち神様につく者たちは大いなる栄誉を受け、そして邪悪な王国の王は滅びるんです。そしてその裁きの日というのは思いがけない日にやってきます。イエス様はこういうふうに言いました。いつまでもこの家の主は来ないと思って、そして仲間内で酒を飲み出したり、どんちゃん騒ぎをしたり、あるいは仲間たちを打ち叩いたりしている、その思いがけない時、思いがけない日の思いがけない時間にあなたの主人は帰ってくると、これルカの福音書の12章のに書かれてあります。思いがけない時に主は来られるんです。私たちが霊的に眠っているような時に来るかもしれません。私たちは常に目覚めているべきです。同じ生徒たちを打ち叩いているべきではありません。同じ生徒たちにひどい言葉を言ったり、あるいはいつまでも許してもらえると思って舐めてかかっていると思いがけない時に裁きの日が来てしまいます。クリスチャンは右の方を叩かれた左の方を差し出すから、だからお前もそうしろと言って打ち叩いているよ、そういう人は気をつけた方がいいですよ。神様は思いがけない時の思いがけない時間に来ると書いてあるからです。今の時代は諸々の終わりの時代の印が現れてきております。戦争や地震の噂を聞いており、そして 天においてはもう星も太陽も諸々の異変が起きております。地においても諸々の地震や、またポールシフトっていうんですかね、あの極が今動いていて、そして地磁気がおかしくなってきてるらしいですね。とにかく諸々の不思議な今までの時代にはなかったようなことが起きております。そのように明らかに主の来臨の近いことが分かっている今、皆さんはますます身を引き締めて主の来臨に備えるべきです。皆さんますますこの私たちの身代わりになってくださったイエス様により頼むべきです。イエス様は皆さんの身代わりに数えられ、罪人に数えられ、皆さん身代わりに計られ、そして十字架上で肉体を裂かれました。そのイエス様に私たちますますよりすがらなくてはなりません。 そこから落ちてしまってはダメですよ。イエス様にある限り私たちは永遠の命に到達することができます。私たちの目方が足りなかった分、イエス様がフォローしてくださいます。ですから私たちはますますこのイエス様に寄りすがって、そしてダニエルのように毎日忠実に一日一日を送って、主に対して忠実にです、イエス様に対して忠実に日々を送って、そしてバビロンの邪悪な者たちが滅びるその時代において大いに引き上げられる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福します。アーメン。アレルヤ。一言お祈りします。愛する主よ、バビロンの時代において邪悪なことが行われ、主の御前にあってはならないことが行われました。聖なるものが邪悪なものによって蹂躙され好き放題されるという、しかしその時は図られ、そしていつまでも続くものではなく、ずっとあなたにあって忍耐してきた者たちは大いなる栄誉を受け、そして邪悪なものは滅びる。それは主よ、昔においても今においても必要の必ず起こることです。このメネ、ケケル、パルシ、これらは世のアダムとエバが罪を犯して以来ずっと私たちの上に重くのしかかっていたことですけれども、しかしイエス様がそれを身代わりになって引き受けてくださり、私たちにはその裁きは届かない、命の道へ至る、その道がイエス様の引き裂かれた肉体を通して、引き裂かれたその心と魂を通して、私たちもその道を通っていくことができたことを感謝いたします。この終わりの時代、あなたにしっかりとつながって歩んでゆき、そしてバビロンの滅びるその日に至るまで忠実に生きていくことができますように、そして後にはあなたから大いなる栄誉をいただくことのできる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美しましょう。イエスは勝利を取られた、はい、 主の祈りを皆さんでお祈りします。
主の祈り、
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものではない。アーメン。
では祝福の御言葉を皆さん一同で告白します、こちらの空欄に皆さん自身の名前を入れてお祈りください。では祝福の御言葉、恐れることはない、私はカズヤと共にいる神、たじろぐな、私はカズヤの神、勢いを与えてカズヤを助け、
私の救いの
右の手でカズヤを支える。見よ、カズヤに対して怒りを燃やす者は皆恥を受け、恥ずかしめられ、
争う者は
滅ぼされ、無に等しくなり、争いを仕掛ける者は探しても見いだせず、戦いを挑む者は無に必死、虚しくなる。
私は主カズヤの神、カズヤの右の手を固く取って言う、
恐れるな、私はカズヤを助けると。
ユニーをあがなう方、イスラエルの聖なる神、主は言われる。
恐れるな、虫けらのようなカズヤよ、私はあなたを助ける。
カズヤの主イエス・キリストの名前によって、アーメン。
終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝をそこまでにいたします。
ハレルヤ、感謝でした。なぜかぜしまじゃん、そう、かけて、なぜ